Piano's cool.
QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。 QR 第347回、12月20日でございますね。今日ね、本当にもうギリギリね、もうあとね残り10日ね、11日で終わりでございますけどもね、早いもんでございますよね皆さんね。来週ね、来週金曜日あたりでですね、今年の御用納めっていうね方々多いのかなと思いますけどもね、残り、結構ね来週あたりね忙しいのかなと思いますけどもね、残り、一つ皆さん頑張っていただきたいなというふうに思います。というわけで先週の放送ではですね、おなじみの細田さんに来ていただきまして、懐かしいお話をね、いろいろとまたあの参考になるお話を伺ったんですけども、到底また1回ではね収まりきれませんでしたのでですね、今週もこの後、いろいろとねお話をお聞きしたいなというふうに思っているところでございますけどもね、番組の最後ね、先週ラジオライフのペディションがあるというようなことでですね、いよいよですね、ペディション、あさってですね22日土曜日、スカイタワー西東京の地下の会議室でですね行うということでねございます。13時からということでございますからね、またこの放送を聞いてですね、ぜひお近くの方あるいは遠くの方もですね、来られるよっていう方はですね、ぜひお越しいただきたいなというふうに思います。ラジオライフのページはね、私自身も昔ね、参加をしましてですね、いろんなものもらったりとかですね、いろんな人と話したりね、楽しい思い出がたくさんありましたんでね、またそんなね、ページションになるといいのかなというふうに思っておりますんでね、ぜひご来場いただきたいなというふうに思います。それではですね、347回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナーでございます。今週もゲストに細田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、 JK1NewEG 細田でございます。はい、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
細田さん、あのコールサインを無線で実際に言うような更新ってされたんですか？
痛いとこつきますね。あ、そうですね、テンメタ FM 出てますんで、
テンメタがね、
テンメタ FM でのみ、のみとコールサインは聞くことができます。
いや素晴らしいですね。はい、更新される方は珍しいかもしれませんけどね。はい、さあ、そういうわけでね、先週はまたいろいろとお話を伺ったんでございますけどもね、この、まあ、特にこの2メーターの、ね、世界というのがね、非常にこの無線機の世界でも大きく変わっていったという話でございますけどもね、はい、まさにそして今時代はデジタルの大きな変換期に来ているというようなところで、これがまた、先々ね、こういうことがあったというようなお話につながるということで終わりましたけどもね。はい、
そうなんですよね。いろんなことあったんですよね。
はいはい、
で多分その無線をずっとやられてる方々はね、それをこうねなぞってきてるんで、気がつかずに乗り越えてきてしまってるんで、
なるほど、
ね、それを振り返りたいなっていうことだったんですけども、それはね実は無線、アマチュア無線だけではないっていうことですよね。で私あのラジオライフ雑誌で、記事を書かせていただいてるんですが、その中にも脈々と、続いてるのがユーティリティ受信っていうこと
でね。ユーティリティってのはいいですね。
はい、その昔その、まあ、創刊当時はね、タイトルが、誰が聞いてもいい警察無線っていうね、もう
センセーショナルなタイトルでした。
警察無線のタイトルがポンとついて、こんなに聞けてもいいの、こんなの出しちゃってもいいのみたいな、そんな感じだったんですけども、今から振り返ってその後を見てみると、ああこんなね 出し方しかできなかったのかなっていうのが、まあ、正直な、感想なんですよ、はい、今だったらもうちょっと整然的にね、整然にこう並べることができて、ここのチャンネルはどこそこが使ってる、ここは使ってるみたいなことができるんですけども、当時はそういう情報すらなかったんですね、非常に断片的なものしかなかって、それを、紙面に反映させていくということしかできなかったと思うんですよ、で当時 の、 編集されてた、先輩方に聞いてみると、それがもういっぱいだったんだよ、ただ反響はすごいよと、
そうでしょうね、
という言い方をしてましたね、で例えばの、地元のユーティリティ受信の周波数を聞きたいというと、情報がなかった、情報がないから、じゃあどうするかっていうと、販売店にメモが貼ってあってね、
そうでしたね、
そこのメモで、お宅の住んでるところの周波数はここだよって言って水晶を売ってもらったっていう人がね、たくさんいると思うんですよ。でその時に使われてた馴染みの無線機というと、やっぱどうしてもポケットレシーバー、12チャンネルの水晶固定式のイヤホン式の受冷機、
ありました
というものをお持ちになってる方たくさんいたと思うんですよ。
そうですね、
で、デザインこそ違っても中身はほぼ一緒で、メーカーも限られてる会社しか作ってなかったんですけど、これの普及ってものすごかったんですね、何かっていうと、みんなワイシャツのポケットの中にレシーバー入ってたっていう時代ですよ、でこの時代はやっぱり水晶制御だったんですね、自分の住んでるところの、水晶を入れて聞く、ということだったんですね。
なんか前ね、その、アルバイトやった時代にね、実は売ってる側でちょっと関わったことがありましてですね、秋葉原の M 無線に
お
りまして、でどこどこの周波数くださいって分かりましたって出した時は結構ありましたけどね、
まさにそれですよ、
やってました、まさにやってましたね、
じゃないと、でだからその水晶もね、あらかじめ対応して作っとかなきゃいけないわけですよ、
ね、これがね、
で水晶屋さん当時たくさんあったんですね、でまあ、でそのなんていうんですかね、引き出しの中にね、周波数ごとに水晶が入ってるね、がっちょり入ってて、たまたま自分のね、欲しいところの周波数だけがなかったりとか
ね、
あそこの周波数売り切れだよっつって、お誰だよ俺の他に聞いてるやつはみたいなね、そんな話がしたりとか、
ありましたね、
その当時の現職さんがね、なんか買ってったりとかね、したりとかして、してたと思うんですよ、
ご自身で使うね、
そうですね、そうです、で1973年というと、まだアマチュア無線でも水晶、の無線機がいっぱいあった時期なので、同じ水晶が使えたりとかするわけですよ、
そうですね、
同じ IF10.7MHz の
旧定
番の水晶がそのまま使えてたので、相互利用ができたりとかね、で非常に使い勝手が良かったし、自分のクラブチャンネルのモニターもできたとか、
ちょうどね良かったですね、
そんなね、面白い使い方ができたんですね、で時代がどんどん過ぎていくと、今度は PLL ですよ、
これはね、
その無線機が始まるんですけど、アマチュア無線に PLL が載せ始めてからだいたい2年後ぐらい、1979年から80年ぐらいになると、ポチポチ、ダイレクト選曲ができる、無線機が、売られ始めるんですよ、でそうなると今度ほら水晶が売れなくなっちゃうわけですよ、
そうですね、
でけど水晶が売れなくなっちゃうからといって水晶を作るわけにもいか、水晶をなくしてしまうわけにもいかず、かといってダイレクト選曲の無線機を売らないわけにもいかず、両方を並行して売るようになるわけですよ、その時代に出た、もうみんなが欲しくてしょうがなかった無線、受信機、SX200、
これありましたね、
フェアメイト、日清技研さん、
日清技研さん、
当時ハンディレシーバーとかいろんなの作って
た
んです
よ、ありましたね、秋葉原にたくさん並んでました、フェアメイト、
でね、これもちょっと今から 見直すとなんですけど、デザイン的には普通の箱にスイッチをつけただけみたいなね、無線機があったりとかしたんですけど、当時はそれしかないですから、でなおかつ、機能の方が勝ってたわけですよね、周波数打ち込めば直接受信ができると、いうことにみんなびっくりしたわけです、そこで、アマチュア無線局でもあんだけびっくりした時代だったので、受信業界にそういう無線機が、受信機が出たということもまたびっくりなわけですよ、で当時その 受信業界、うん、ユーティリティ受信業界に、はい、精通してた人たちがもうこそって買い始めるわけですよ、う
ん、なるほど、
うん、ただその時はまだ144メガ付近上下の、うん、受信しかなかったので、うんはいまだ300メガとかね、うん、他の周波数に行くことはできなかったんですよ。その時にこの SX200 という機械が他の周波数も受信できるようになってたんですね、うん、もう PLL 受信機の凄さを体感するわけですよ、うんはい、みんな驚いたんですよね、
う
ん、
これがやはりね一番あのね当時としてはもう最高のねこのね受信機としては
そうですね、あのこのから後の時代になると、はいまあ、例えばあの AOR さんとかね
AOR そうですね。AOR さんこれ出てきたでしたね。
はい、出てきたりとか、まあもうちょっと小型なモービルタイプの機械ができたりするんですけど、はいはいうん、この1980年代、はい、79年80年代って、はい、もうこの辺の、うん、まあ SX200 しかなかったんですね。でだから持ってる人は英雄ですよ。
まあそうでしょうねこれね、うん。
そうそうそう。あとユーティリティ受信に。関して言うとこれバンク切り替えってチャンネルがねメモリチャンネル 1,2,3,4,5,6 ってこう入れられるわけですよ。1は1方面2は2方面3は3方面って入れ方
わかりやすいです
よね。入れする方がいてもうその人に手に行ったらもうバチバチバチバチこう切り替えてね見るわけですよ。
なるほど。
だからねもう本当にね機材を持っていることがステータスだったんですね。
そうですね。ね今までにないタイプでしたからね。
そうそう。
ま
あ、東京の場合はね、ちょっと5と8がいっぱいあったんで、
あまあそうですね。
はい、そこの部分だけね、はい、重なっちゃってるっていうのがちょっと難でしたけどね。はいはい今だったら1から10までありますから。
そうですね。
うん、ちょうどバンクに入っていいんじゃないかなって気がしますけどね。
はい、切り替えがまたいいということですね。
そうそう。うん、
なるほどね。まあこの辺のね受信機のね、この辺のお話もなかなかね興味深いものがありますよね。皆さんもお持ちになってたね、頃じゃないかと思いますけどもね、はい、じゃあちょっとそんなわけでですね、また後半にじゃあその続きをねお送りしたいと思います。はい、それではこの辺で一回楽曲をねお送りしたいと思います。いつもはですね、ゲストの方にリクエストをいただくんですけど、今月ちょっと12月なんでねクリスマスソングをお送りしているということなんですが、今週はですね山下達郎さんのですねもうおなじみですねクリスマスイブをお送りしたいと思います。この曲はなんかねなんか年末の雰囲気があってクリスマスってあんまりまあ曲は曲でクリスマスなんですけどねどうも年末のイメージがすごくあってですねこれが流れてくると年末だなっていうふうに思う曲の一つなんですけどもね。これ細田さんいつ頃でしたっけな、これもうかなり前ですよね。この
どのぐらい前ですかね、気がついたら聞こえてましたね、
まあ、JR のね、おなじみのね、この CM ではもう有名でございますけどもね、まあ、あの CM があってね、なんか年末のイメージもあるのかなと。この時期になると必ずね CM どっかで使ってましたからね。
そうですよね、
なかなかこのね今風って今の時期にあった曲でございますけどもね。それでは今日お送りするのは山下達郎さんのクリスマスイブお送りしたいと思います。
人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
それでは QRV コーナー後半でございますね。今日はゲストの細田さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、い
や懐かしい受信機の、ね、話題出ましたけどもね、はい、
大体受信機というジャンルが確定できたのがこの時期だと思うんですよね、うん、
なるほど、
それまでです、アマチュア無線機を改造して、うん、他のバンドとか、
あ、まあ、そうですね、
うん、そういうことしかできなかったんですけど、はいはい、まあ、聞くジャンル聞く無線局がたくさんあったもので、うん、その交代機受信機というジャンルができて、はい、各社それぞれ、うん、工夫した、ね、機械を出し始めたという時期が、うん、はい、ちょうどその1980年、79、80年、うんうん、PLL 受信機ができ始めて、ね、ちょっとしてからね、はい、うん、そんな時期だと思うんですよ、はい、うん、でその受信固定機受信機ができることによって得られたメリットってものすごく多くて、はい、うん、 それこそ今までってその144メガ前後のユーティリティ受信しかすることができなかったのにもかかわらず、各ユーティリティ の受信対象局っていうのはいろんな周波数出てるんですよね。例えば460メガ会員業務あったりとか、タクシー450メガにあったりとか、その他例えばのエアバンドなんかも当時は FM の無線機では受信できないので、専用受信機がなかったら受信できなかった、
まあ、AM ですからね、
それなんかも受信できるようになったのがちょうど1980年なんですよ。だそれまでエアバンドマニアの方々ってどうやって受信してたのかって話になっちゃうと、飛行機についてる本物の AM 無線機、あれを自宅に持ってきて聞くと
かね、どっかから仕入れてきたってことね。
そうそうそう、そういう使い方、ジャンクあるんですよ、エアバンド。
ジャンクは出てるんですか、なるほど。
結構安いんですよ、また
安いんですか、ね、意外と高いようなゲーム。
アメリカの eBay とか出るとね、
結構なるほど、
ね、電源電圧が 120V とか、
それはね、合わせないと、
そうそう、あとね、 N 型じゃない変なねアンテナ端子だったりとか、いろんなことして、
なるほど、
結構使うの難しいんですけ ど、けどそういうのってその当時から形も変わってないし、形状も変わってないし、電圧も変わってないんですよ。で今持ってきても動くと思うんですけ ど、
ね、はい、
そうやって受信をするしかなかったんですよ。ところがそのこの時代になって120メガ台、エアバンドが受信できるようになって、なおかつ AM がついてるということになって、AM のリスナー、エアバンドリスナーってものすごい増えたんですよ。でその他例えば2メーター前後の周波数の業務用無線、142メガあたりにも例えばバス無線とかも割り当てになってた、
そうでしたね、
それなんかも受信できるようになったし、例えば150メガ台の国際 VHF 船舶ね、
船舶ありますね、
あたりなんかもこれによって簡単に受信できるようになったので、この時代に受信報告の数ってバーンって増えてるんですよ。
いわゆるユーティリティに受信報告
です、ね、そうそう
そういうことですね、
いっぱい増えてるんですよ、だからね、このバンドが聞こえるようになった、初めてその HF から始まって上の周波数が、だいたいこれ900メガぐらいまでなんですけど、ね、その周波数が全部が見えるようになった、
なるほど、
周波数が可視化できたっていう言い方をしてもいいかもしれないですけど、その時代なんですよね。で各会社さんも一番最初にその受信機という形で業界の中に放り込むのってやっぱいろいろ工夫が必要だと思うんですよね。でかといってゼロから無線機を作る、受信機を作るっていうのって結構難しいですよ。
そうですね。
で、どうするかっていうと、汎用部品を流用して作るっていうね、方向をして作るわけなんですけど、FRG965、
ね、八
重洲さん、の無線機なんかを見ると、なんかテレビの受信ユニット入ってるんですよね、
画像が確かねアダプターでなんか映せましたよね、なんかね、
テレビの受信ユニットを流用して、外からコントロールして、外付け PLL をつけて、細かい周波数も受信できるようにしたっていうのが、あの形が安価でできたというポイントだと思うんですよ。だから上の周波数がその CATV 中、テレビチューナーユニットの、上限の周波数である905メガぐらいでカットされてる、
なるほど、
なおかつ当時のアナログのテレビ、信号、これも得られるという大変豪華な、機能をつけることができたんですね。でただその選挙区その83年、2年か3年ぐらいにその FRG96 ができてるんですけど、当然この他社さんもね、同じような機能した無線機受信機出したいじゃないですか。ケンウッドさんが、RZ1
ありましたよね、これがね
1ディンサイズの、受信機っていうのを作ったんですよ、
これがね車に入れたかったですね、これね、
ちょうど一輪サイズで、
ね、なおかつ完璧だったんですよね。
ケンウッドの AUX 端子にそのまま直結できる、でなおかつステレオ受信もできる、
これねみんな入れたがってたと思いますよ、
そういう受信機を出してきてね、まあ、両方でね八重洲買おうか、それともモービルタイプのねこの RZ1 を買ってですか、っていうね論議が起きちゃいましたわけですよ。まあ、感度的に言うとね、確かにアマチュア無線の半分ぐらいしか感度ないですよ、
まあそうですね、受信機、
そうそう、ただ強電界で使うものなので、特に問題もなく、
聞こえるというね、
FM ラジオとか聞いてみるとねすごい良い音で聞こえますよ、
そうなんですよこれはね、
で両方周波数範囲なんかもね、両方似た感じなんですけど、例えばね600メガ、昔の UHF のホットバンド、あのあたりを聞いてみるとね、結構そのね 感度って均一じゃないんですよ、上がったり下がったりするんですよ、でそのあたりってその音声を受信するわけではなくて、テレビの音声信号、FM で送られているワイドの信号を受信するっていう作業をするんですけど、もうその時にね結構ね受信ムラがあったりとか、結構そんなのがね報告されたりとかしてましたね。交代機
になりますとね、やはりね、
そうですね、でまあ、それにこう遅れちゃいけないって言って、その後から、マランツさんが、
マランツさんね、
マランツさんが、はいはいはい、AX700B っていう、あの700という、はい、あのバンドスコープがついた、はい、あの受信機を出して
き
た。
今風に近づいてきてるな、
そうですね、デザイン的にね、もう時代的にだからもう90年代に近くなっちゃってるんで、いろいろ洗練はされてるんですよね、はい、うん、でもう今まで、ダイヤルを回すことによって、はい、周波数を可視化して見る、うん、ということに加えて、はいはい、本当に見るバンドスコープで見ることができることができて、どこのチャンネルに誰が出てるかっていうのをスペアな状態で確認できるようになったんですね、本当にこの時代が進んできたな、
ちょうどその頃ですかね、バンドスコープがあのね今出始めた、
そうですね、マランツさんの機械で、2メーターの機械で、アナログバンドスコープがついてた機械とかあるんですよ。
ありましたね、はい、
だからあのバンドスコープの有効さっていうのは、まあ、その当時にかなりね、感じられてたと思うんですよ。
とバンドスコープは八重さんが結局まあ先に取り入れてきてたのかなっていうイメージもあるんですかね。
そうですね、どこが一番かなっていうとね、
今のイメージだとね、アイコムさんが一番頑張ってこのねバンドスコープを取り込んでやってますけどね。
そうですね、無線機で言うとどのあたりですかね、
バンドスコープっていうのはね、そのあたりっていうのもありましたけどね、これがね、
まあ、ただあのこの時代のねバンドスコープって本当にスキャン速度も遅いし、いっぺんに画像として得られるものではないんですね。スペアナとは違って本当にスキャンをしてそのチャンネルを表示するっていう機能しかないので、
メモリースキャンでそのままっていう感じですかね。
そういうことね、だったんですね。でこれから先またそのスペアナのね概念もちょっと変わってくると思うんですけど、今あの新しいやつでね、あのウォーターフォールっていう、
はいはい、ありますね、
まあ、同じスペアナなんですけども、出たところの記録が残ってく
て、ね、はい、
まあ、ストレージされる スペクトラアナライザーと思えばいいと思うんですけど、はいはい、ちょっと概念もまた変わってきてね、とてもあの時代の進歩を感じますね、そのあたりではね、
なるほど。
でこの辺りの受信機そのものって、まあ、感度もそんなに高いものではないので、はいはい、近い曲を、ね、受信して楽しむというものなので、はいはい、今でも十分に受信できますからね、
まあ、そうですよね、
もし手に入れられるチャンスがあれば、値段もこなれてるんでね、
そうですね、昔の無線機は受信機欲しいですもんね、
手に入れるといいと思いますよ、
まあ、それだけ昔はいろんなこうジャンルが聞けたっていうね、そうだったんでしょうね、
そうですね、今の100メガ以上の周波数で設備を、ね、デジタル化しようって話が今進んじゃってるので、はいはい、今 FM で受信できる曲、とても少ないです
今は。そうですね、
だから今買ってきても FM ラジオが聞こえるぐらい、
まあそうですね、残念ながらね、はいはい、また航空無線がね、残ってますけどもね、
そうですね、
そうでございます。まあそれだけね、時代もね、いろんなのが聞けたいい時代だったんですね、こういうね。
そうです。これもやっぱ一つの過渡期じゃないかなと思うんですけどね。
まさにその通りですね。はい、どうもね、いろいろとお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
たくさんお聞きしたいところがあるんですがね、またそれはまた次回のですね、お楽しみということで、
よろしくお願いいたします。
またぜひ来てください。はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、あっという間の30分でございましたけどもね、さあ細田さん、ついに今週ね、あさってでございますよ、ね、ペティションも。
はい、よろしくお願いいたします、ね、12月の22日今週土曜日、明日明後日、
はい、
ということでね、こちらでですね、はい、ペティション
ペディション
やらせていただきますので、
ペディションというのはいい響きですがね、
はい、一応ね、ラジオライフペディションアネックスと名前がついております。
なるほど、はい、これがいいですね、
はい、スカイタワー西東京、はい、地下会議室タワープラザですね、ということで、ね、こちらで開催させていただきます、
はい、無料でございますからね、
はい、入場無料、いつ来ていただいても
いつ来ていただいてもいい、
はい、いつ帰っていただいても、なるほど、はい、はい、大丈夫です。時間が13時からなんで ね、はい、その期間内に来ていただければ、
はいはい、ぜひぜひ。これは皆さん受信機を持ってこられたり、いろんな方がたくさんいらっしゃるんですか。
お宝自慢っていうのはね、させていただきたいなと思うんですけど、
は
い、
まあ、今日ご紹介したね、ああいう受信機とか持ってきちゃう方がたくさんいたりね。
けどね、今ね、受信機というジャンルがですね、かなり縮小しておりましてですね、なるほど、要するにスマホ1個持ち歩けばですね、いろんなことができて しまいますので、ね、ま
あ、そうですね、
皆さんスマホ自慢ということでね、
スマホ自慢
でいいと思います、はい、
それまた特殊なジャンルですけどね、はい、
ぜひねご来場いただければと思います。
なるほど、またね、いろんなお宝を見せていただいて、でお土産もね、いろいろあるかもしれないという、
ね、それはねまだ内緒なんです
これぜひ期待したいところでございますけどもね、はい、まあ、なかなかねメーカーの方もですね、結構ねあのマニアの方でね参加される方もいるというのをね、はい、いろいろお聞きしてますけどもね、意外とお仕事で会う方もね前に参加したような方も結構いらっしゃるんですよ。
あの年に一遍のね生存確認でいいと思うんですよ、本当に、はい、あのハムフェアレベルでね、
あ、それもいいですね、
あいつまで生きてたのかと、うん、あれこのレベルでいいと思いますのでね、
まあ、そういうねマニアの方がたくさん集まるということでね、
ぜひぜひ、
ね、我々も楽しみにしておりますんでね、ぜひご来場いただきたいなというふうに思いますけどもね、はい、これはラジオライフさんの方でもなんか取材というか様子なんかが載るんですか。
その辺についてはですね、いろいろ検討中です。
あ、なるほど、どういうことですか。
あのあんまりやるとですね、うん、あのいろんな人が来ちゃいますんで
なるほど
ひっそりとやろうかなと。
なるほどね、はい、ゲリラ的にはそれもいいですかね、はい、はい、ということでね、ぜひぜひ土曜日13時ということでね、場所スカイタワー西東京でございます。ぜひお待ちしております。
待ちしてます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。